タケルヤマトの親父復活のイングリッシュだ。皆さんおはようございます。親父復活のイングリッシュパーソナリティタケルヤマトです。 Hi guys, I'm タケルヤマト from UMSC Studio in Okinawa. I'd like to share with you some useful tips in learning English.
夢の種沖縄スタジオより今日も英語勉強のヒントをお伝えしております。私タケルヤマトが特に力を入れてお手伝いしたいのが、我が日本の国で親父と呼ばれ、会社でも家庭でも世の中全般に何かと粗末にされやすい、そうあなた、あなたです。日本の親父、年々生息地が狭められていく一方の絶滅危惧種、日本の親父にとってさらなる苦難が追加されました。企業での英語公用語化、教育の英語化などですね。ご安心ください。私タケルヤマトはこれらの動きには徹底的に大反対でございます。しかも氷山の一角というのでしょうか、英語公用語化の動きは他の様々と一緒になっている感じがいたします。何か日本という国がもはや成長の可能性もない、人も生まれない、投資の可能性もない、そういう言い方をするのが流行っていますよね。なんといっても一番は経済問題じゃないでしょうかね。国の借金1000兆。皆さんも聞いたことありますか？国の借金1000兆って本当でしょうか？これ以外のことを言うマスコミってありますか？実はないんです。私の知り合いの経済評論家の方もこぼしてらっしゃいます。この方はこう言ってます。財政赤字が国債によって賄われているにしても、日本の国がどこか他の国から借りているならともかく、そんなことは全然ない。しかも日本円建て、日本円は世界の通貨に対して変動相場制をとっている。この条件の下で日本の国家財政がデフォルトする可能性はゼロだ。ところが恐ろしいことに、これをテレビで言うとカットされてしまうというんです。我々がみんな国の借金が GDP の2倍もあって大変だ、将来一人800万だ、これ以外のことではテレビでは言えないんです。ですから私が夢の種ラジオでこう言っております。もちろん新聞にも書けません。一体全体国の借金一人頭800万、誰が取り立てに来るんですか？だってもともとあなたのお金じゃないですか。あなたが国に、お国に貸し付けてるんでしょう。それが水害の防止や道路の整備や新幹線の工事や日本の将来を左右するような技術開発や軍事力の整備や、そう、軍事力の整備です。防衛というのは福祉の第一歩。そういうことに使われてないから問題なんです。言葉の問題に戻りましょう。今女性が輝く社会と言われています。ところが皆さんは日本語をどこで習いましたか？どこで習ったじゃなくて、どこに留学したじゃなくて、家族がみんな日本人で立派な日本語聞いて育ったから日本語が話せるんでしょう。私の子供の時だって、あの子はおばあちゃんに育ててもらったから言葉遣いが優しいね、昔の言い方を知ってて素敵だね、とこんなことが言われていました。ところがお母さんが外に出て働かないとならない、つまりパパの賃金が上がらない、もちろんお母さんが本当に自分のやりたい仕事をやってハッピーになってみんなお金持ちになるんだったら、もうどこにも文句なんかないですよ。でも実はお金が足りないから パパもママも働かなきゃならないんじゃないんでしょうか。そして人手不足だからと言って外国の人を呼んでくる、外国の人と給料で競争しなきゃならなくなるんですよ。絶対賃金上がりませんよ。賃金だけは上げたくない、賃金だけは上げたくないんでしょうね。そして保育士の方が外国の人ばっかりになっちゃったら、そして学校では日本語より英語に力が入っている。そうするとこのままだと日本語消えていっちゃいますよね。でさて親父の皆さん、以上のような話って割合私と同じ意見じゃないですか。でもこういうことを言う人が英語が全然できない、そうするとまるっきり説得力がなくなるんじゃないでしょうか。なんか古いやつだと、英語も喋れないからああいうことを言ってるんだっていうことになってしまわないでしょうか。そうじゃなくて子供には英語なんて自分で必要と思った時にできるんだよって、お父さん見てごらん、40歳まで英語なんて全然喋れなかったけど絶対必要だと思ったからちょっと頑張ったらもうあっという間だったよって。だから子供の時は日本人を日本人にしている古典を優しく教えてもらいなさい。何でもいいじゃないですか。古事記、日本書紀、万葉集、源氏物語、こういうのをしっかりと耳に染み込ませて優しい心を養いなさいよと、こういうことを英語も達者なお父さんから言ってあげたいと、こんな風に思うわけでございます。だからこその親父復活のイングリッシュなんだと。以上、何を隠そう、私自身の今までの話です。40目の前にするまでなぜだか英語を教える先生の姿、英語を学ぶ人々の姿、こういうことに何か気に入らないものを感じていたんでしょうね。なんだこの人たちは。名誉白人という言葉がありました。もう今は使われてませんが、名誉白人という言葉がありました。そういうものなんじゃないかっていう感じがしてたので、私は全然勉強したくなかったんです。しかし40目の前にした時に、何かこのボクシングジムの広告とかボディービルの広告とかを見て、空手の広告を見て一丁やってやろうじゃないかというような気持ちで始めたのが私のイングリッシュなんです。十分間に合いました。 After a break, I'd like to discuss something more practical with you in the next session. ブレイクの後でさらに具体的に親父復活のイングリッシュお伝えしてまいりましょう。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオから お送りいたします。タケルヤマトの親父復活のイングリッシュ後半でございます。親父復活のために、いや日本復活のためのイングリッシュでございます。何をすればいいのかというと、まずは早起きだと、そして生活を計画的にしていただくことだと。無茶をやっちゃいけません。スケジュール管理、健康管理、それから何でしょう、金銭管理でしょうかね、ご家族との関係、こういうことをすべて調整してくださいね。そうして朝30分の空白時間を取るんですよと。朝起きたばかりの30分というのが これが肝心だったりするんです。十分に目が覚めてない方がいいんです。潜在意識。こんな言葉を聞いたことがあるでしょうか。朝起きたばかりの時、夜睡眠に入ろうとする時、こういう時は潜在意識の扉が開いてるんです。そういうところに英語のメッセージを、英語の例文をお坊さんが写経をするように入れていきましょう。前回までは somebody, anybody, everybody, nobody という私たちにはとてもわかりにくい英語の概念、言葉としては簡単なんだけど、英語の概念としてはなかなか僕らにわかりにくい。このような概念を入れた例文を皆さんと勉強してまいりました。イメージができたでしょうか。聞けなかった方は、ゼロからイングリッシュ in 浦添というホームページがございます。そちらをご覧になるか、または Facebook の方で私のアカウントを見ていただければと思います。アカウントの名前は、しんたけるやまとという名前になります。そちらの方からいろいろな英語についての資料が見られるようになっていますので、そちらでご覧になってください。では、今日の写経。毎朝30分の空白時間を作って、その時間にひたすら書き写していただきたいという。これが、親父復活のイングリッシュの方法論でございます。その他には、リスニングをするということがあるんですけれども、これは、毎日の空白時間でできる。その時間で決まったもの、だいたい3分ぐらいの長さがいいですね。そのぐらいの、長くて3分ですね。そのぐらいのものを繰り返し繰り返し聞いていただく。まあ、沖縄から放送していますから、沖縄だったら運転中。県外、首都圏の方々だったら通勤電車の中でということになるかと思います。そしてそれに先立つのが毎朝の写経ということになります。なるべくいいメッセージをね、心に染みるようなメッセージだといいかなと思います。そうすると英語だけじゃなくて、いい考え方、いいメンタルというものが頭に入っていくことになります。今日は少し長いんですけど、私が大好きなメッセージを英語で申し上げますので、それを書き取ってみていただきたいと思います。ブログやフェイスブックの方には、このメッセージを書いた方、マイクル・バーナード・ベックウェッドというアメリカ人の人なんですけれども、その人のホームページに行って、そこに行きますと、この人の他のいろいろな本であるとか、コメントであるとか、そういったものが見られますので、そちらの方のご案内をしたいと思うんです。では、例文の方は、これから申し上げるものになります。少し長いです。3分ぐらいかかるかもしれません。I believe that you are great, that there is something magnificent about you, regardless of what has happened to you in your life, regardless of how young or how old you think you might be. The moment you begin to think properly, there is something that is within you.There is power within you that's greater than the world. It will begin to emerge. It will take over your life. It will feed you. It will clothe you. It will guide you, protect you, direct you, sustain your very existence. if you let it. Now, that's what I know for sure. Michael Bernard Beckwith という方のメッセージでした。皆さんは The Secret というビデオが大ヒットしたのを覚えてらっしゃるでしょうか。あれはもう2000年になってからでしょうかね。オーストラリアの方がお書きになったんですよね。オーストラリアの CM のディレクターをされている方でしたね。オーストラリアは CM のロケによく使われるところなんです。なぜかというと季節が反対だからなんです。6ヶ月ずれてるからです。ですからコマーシャルというのは半年前にだいたい上がるようになっています。ですからオーストラリアでロケをするととっても都合がいいんですよね。そういうところで CM を作ってた方、この方が The Secret というビデオを作りました。最初はあれなぜか知りませんけど、今でも商品として、まあ、Amazon で売ってますが、最初は、ただで、コピーがどんどん回ってきたんですよね。なんだかすごいものができたんだなって、その時思いました。そして、この、マイケル・ベックウェルさんの、このメッセージで、そのビデオが、非常に感動的に終わったという、そのことを今でも覚えております。私にとってはもう大変一生忘れることができないメッセージでして、今でも私はこのメッセージを朝の写経の時間に書くことがあります。毎日書いているとほとんど頭の中へ入ってしまうっていうことが起きてきます。朝の写経というのはまあそのぐらいやった方がいいんですね。と申しますのも、スポーツの世界でも言われると思いますが、語学の世界でも音楽の世界でも同じです。分かっています。知っていますと言っても、あんまり意味がないんですよね。もう体の中に入ってます。もう私の体はこういうふうに動くようにできてます。私の感覚はこういうふうに開くようにできていますというところまで持っていくと本当に自分のものになります。そしてこのメッセージと同じように英語の文章の順番というものが頭に入っていくんです。頭の動かし方としては英語の文章を読んでいるときも聞いているときも同じ頭の働きになります。私どもが学校で習ってきたのは読むということではなくて英文解釈というものでした。ですから時々順番を変えるんです。なんとかであるところのなんとか。最初の文章の先へ飛んで主語を探してその主語を修飾するそういうフレーズを探してそうして日本語に組み立てていくという作業でした。残念なことに、リスニングをしているときにこれはできません。リスニングをするときには、耳に入ってきた順番に頭に入れていくしかないからなんです。ですから、文章を読むときに、リスニングのときのように、英語の言葉の順番通りに頭に入れていくようにすれば、この問題は起こらないんです。私はこれをチェイスと呼んでいます。チェイスというのはカーチェイスのあのチェイスです。追っかけていくということです。カーチェイスで警察の車が犯人の車より先に行くことはないんです。ぴったりと同じ速度でくっついていきます。それと同じように文章も左から右に英語の動きに合わせてぴったりとくっついていく。こういう理解の仕方をすれば、リーディングをすることによって、リスニングの 練習をすることができるようになるということになります。紙に書いてあるものを読むだけに時間の余裕はあるんだと。時間の余裕を持ったリスニングの練習をリーディングの時にしていけばいいんだということになります。先へ行ったり戻ったりしていると早く文章を読むことができないんです。速読術などというものに私は大変興味を持っていますけれども、ここを突破していったら英語でも速読術ができるようになると思っております。マイケル・ブラッド・ベックウィルさんのコメント、もう一回読ませていただこうかな。じゃあ行きますね。 I believe that you are great, that there is something magnificent about youRegardless of what has happened to you in your life, regardless of how young or how old you think you might be, the moment you begin to think properly, there is something that is within you. There is power within you that's greater than the world. It will begin to emerge. It will take over your life.It will feed you, it will clothe you, it will guide you, protect you, direct you, sustain your very existence if you let it. Now, that's what I know for sure. ぜひこれを書いてみていただければと思うのであります。知ってる、分かってるではなくて、この英語が潜在意識というところに染み込んだ。そして、ベックウィルさんのメッセージが真相心理、潜在意識というところに染み込んだらすごいじゃないですか。このベックウィルさんの本は日本でも一冊翻訳をされています。本当に自分になるスピリチュアルな生き方、本当に自分になるスピリチュアルな生き方という本です。 Amazon で買って読まれてみるのもいいかもしれません。さて後半の部分そろそろ終わっていきたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種ラジオ沖縄放送局からお届けをしております。親父復活のイングリッシュ、タケル大和です。今日は私の大好きなロンダ・バーンさんの The Secret という DVD、 オーストラリアの CM ディレクターのロンダ・バーンさんの The Secret、 こちらの方から一番エンディングを飾ったこの Teacher ですね。このロンダ・バーンさんっていう方は、ご自分が大変辛い状態にあるときに、ある一つの本に出会っているんです。それは、The Science of Getting Rich という本です。この本が結局何を言ってたかというと、引き寄せの法則ということを言ってたわけですね。この引き寄せの法則、引き寄せの法則というブームが始まったんですけれども、この引き寄せの法則ブームを始めたのが The Secret のこのビデオでした。数あるティーチャーの中でマイケル・ブラッド・ベックウィルさんの メッセージをご紹介をいたしました。そんな気持ちでやっていただけるといいんじゃないかなと思うわけでございます。英語だけじゃなくてポジティブなメッセージをぜひ深いところに入れていく、こういう勉強の仕方もありなんじゃないかと思うんです。考えてみると英語の勉強というのは何か学問というよりはむしろ運動や楽器の演奏の勉強、こういうことに似ています。楽器の演奏も分かってます、知ってますと言ってもその通りに指が動くわけじゃない、体が動くわけじゃない、歌が歌えるわけじゃないんですね。もう全部が体の中に入っている、そういう状態で音楽を作っていけるということになります。同じようにやればいいんです。私が昔やってたのはバイオリンという楽器です。このバイオリンという楽器ほど始末に困るものはございません。ピアノなら、ギターなら、チェロなら、楽器というものは安定したところに置いておけます。ピアノは椅子に座って弾けます。ギターは膝の上に抱えられます。チェロはバイオリンとチューニングが全く同じです。ソ、レ、ラ、ミというチューニングなんですけども、トゥーニングなんですけれども、床の上に立てておけるんです。あの楽器を抱えるわけじゃないし、ましてやバイオリンのように顎の下で持つわけじゃありません。全部の動きを全部まとめて、顎の下で楽器を支える。手で楽器を支えてはいけない。弓は弦に対して直角に動かさなくちゃならない。これだけのことを一気にやらなきゃならないのがバイオリンのお稽古なんです。子供の時にずっとこれをやったことを思い出します。私が40歳を目の前にして、じゃあ英語やってみようと思った時に、真っ先に思い出したのは、この子供の時のバイオリンのお稽古でした。鈴木メソッドというやり方なんですね。鈴木真一先生という方が鈴木メソッドというのを作りました。今でもあれは講談社新書だったかな、講談社新書で愛に生きるという鈴木真一先生のご本が今でも手に入ると思います。ぜひ検索してみてください。そしてこの鈴木メソッドというのは実はバイオリンの勉強だけじゃなくて、外国語の勉強であったり、スポーツの練習であったり、トレーニングであったり、そういうことにもきっと役に立つに違いないというふうに私は思っております。さて今日もいい時間になりました。いつものアファーメーションを繰り返してエンディングにしたいと思います。では参ります。Anything を使ったアファーメーションでした。Anything anyone can do, you can learn it. Anything anyone can do, you can learn it. Anything anyone can do, you can learn it. この番組はご縁応援貢献でしたね。ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種ラジオ、沖縄スタジオからお送りいたしました。親父復活のイングリッシュ、タケル大和でした。